はいはいはいはい、皆さんお元気ですか？アロハアロハアロハアロハアロハアロハ、オーロラ国際食レディア。はい、アルチュエロチの細野です。ね、夏休みの後半です。ね、夏バテしてませんか？ね、コロナ大丈夫ですか？ね、もうそんな不安一気に吹き飛ばすようなね、お笑いね、ギャグいっぱいいっぱい今日も満載してね、お届けします。はーい、
はーい。ってか前半と同じでテンション高いですね。
うん、テンション高いですね。
あ、もうコロナに脳みそ溶かされてるんじゃない
ですか。そうですね、うん、もうもうコロナと一緒にだんだんだんってウィズコロナね、
うん、
はい、
もうウィズコロナですかね、
うんうん、
アフターコロナじゃない、
うん、ウィズコロナ、もう小池さん自身もウィズコロナかもしれないですよ。
あ、あの人なんかでもあれ、よくあの人カタカナ使うじゃん、
うん、
あれってあの何でしょう、宗教関係の本に多いんだよね。
う
ん、だからなんか宗教入ってるのかなと。
わからないな。
なんかあるじゃない、ほら。
カイロ大学主席で出てるとか
言うの。いや、ほら、一時期流行ってじゃん、あの、なんていうの、自己啓発みたいな。
うんうん、
だから彼女やってんじゃないの。
自己啓発セミナーみたいな。
あれ、自己啓発ってさ、カタカナ多く使うんですよ。
うん、モチベーションとかね。
そうそうそうそう、今言ってたきりないけどね。あの、今本整理してると結構出てくるから、
うん、ファンダメンタルとかね、
そうそうそう、うん、結構読んでたらカタカナが多いから、あれ小池さんと同じだと思って、うん、多分彼女自己啓発の方結構読んでると思う、
モメンタムとかね、
そうそうそう、モメンタムとか、そうそうそ
う、うん、
あとアフオーラがどうだとかね、うん、オーロラってバンド名ですけどね、
うんうん、
日本語でいいこと全部カタカナだから、
はい、
あれ自己啓発、
はい、
小池さん、あの、オーロラ教に入ってください。
オーロラ教ね。はい。
貢いでください。
貢いでよ。
まあ、そんなに話終わっちゃうんで。
はい。じゃあ、
はい、じゃあ、今月はね、うん、細野さんのリクエストで、ちゃんとね、サンドステッカー。
サンドステッカー使うってことですね。はい、どうぞ。オーロラライブスケジュール。
はい、じゃあ、2回に繰り返してもらいますね。
はい。
オーロラ出演のライブ告知です。
うん、
8月16日はこれも終わっちゃった後だから、
うん、
2020年9月27日日曜日、
うん、
新宿歌舞伎町ゴールデンエッグ、
はい。
イベント名はオーロラプレゼンツ。
うん、
オープン18時。あ、じゃねえや。8月16日も危険だよな。じゃあもう一回頭から言いますね。オーロラ出演のライブ告知です。
はい、
2020年8月16日日曜日。ウグイス座にファッツアップ、イベント名、あ、そうだね、イベント名はオーロラプレゼンツ、オープン18時、ライブスタート18時30分、チャージ1000円、ワンドリンク込み、2020年9月27日日曜日、新宿歌舞伎町ゴールデンエッグ、イベント名はオーロラプレゼンツ、オープン18時、ライブスタート18時30分、ドリンク別チャージ1000円、で、10月も決まりました。2020年10月25日日曜日、ウグイス谷にファッツアップ。イベント名はオーロラプレゼンツ。オープン18時、ライブスタート18時30分。チャージ1000、ワンドリンク込み。もう一回繰り返しますね。2020年8月16日日曜日、ウグイス谷にファッツアップ。イベント名はオーロラプレゼンツ。オープン18時、ライブスタート18時30分。チャージ1000円、ワンドリンク込み。2020年9月27日日曜日、新宿歌舞伎町ゴールデンエッグ、イベント名はオーロラプレゼンツ、オープン18時、ライブスタート18時30分、ドリンク別チャージ1000円。2020年10月25日日曜日、ウグイス座にファッツアップ、イベント名はオーロラプレゼンツ、オープン18時、ライブスタート18時30分、チャージ1000円、ワンドリンク込み。以上であります。ぜひご来場ください。よろしくお願いいたします。
はい、カモンカモンカモン、エブリバディレッツエンジョイ。はい、
はい、エビコクランね、
うん、はい、
はい、じゃあ、 仕込みの前に、
雑談ね。
雑談。清原ドラッグのきっかけ。
きっかけってこれね、僕も初めて知ったんですけどね。
うん、
この間ね、うちの、あと、インターネットラジオとはまた別にね、うん、ある競馬の有名なね、吉田さんがね、やってるインターネットラジオがあるんですよ。
ありますね。
うん、そこでちょっと聞いたね、清原のね、秘話をちょっとね、うん、ご紹介しようと思います。
意外真実ですから
ね。うん。清原っていうのはね、ほら、一回もうドラッグ漬けになって、もう、ちょっぴかれちゃいましたよね。
うん、
なんで清原はこんなね、ドラッグ漬けになったか、そのきっかけについてのちょっ お話なんですよ。
あ、まあ、正確に言うとあれ執行猶予だけどね。
執行猶予だけどね。最近はちょっとね、うん、執行猶予解除になりましたけどね。
なったね。
うん、うん、でもそのきっかけこんなことだったってことなんですよ。
うん、
ね、これはね、やっぱり小清原と同じチーム、どこのチームかちょっとはっきり言えませんけどね。同じチーム。
分かっちゃう。
ね、外人選手がね、
あ、そうそう、外国人って言わない
。外国人選手ね。
そうそうそう、
外国人選手がちょっと、ね、悪いんですよ。
うん、
よくね、テレビでね、あの、野球中継見てると、外国人選手がガムをくちゃくちゃくちゃくちゃ噛んでますよね。
そうだね。
あのガムっていうのは、実はそこらで売ってるね、クルミとガムとかそんなとは違うんです。
うん、
あの、グリーニーっていうね、アメリカ製のガムなんですよ。
グリーニー。
グリーニーっていうね、うん、緑のやつっていうらしいんですけどね。
うん、
これには実は、アンフェタミンがいっぱい含まれてるんです。
そうだね。
アンフェタミンたっぷりのね、ガムなんです。で、アンフェタミンは皆さんご存知の通り、覚醒効果があります。
そうですね。
ね、うん、だこれをね、噛んで、うん、プレーをすると頭が冴えていいプレーができる。プレーも冴えると。
そうだね。
ね。で、それをね、外国人選手が清原に、うん、前にちょっと試してみろよと。
うん、
ね、そのガムあげたんですよ。
うん、
で、清原がそのガムを食べた、噛んだところ、頭がキリッキリ冴えまくって、
うん、
ホームラン打っちゃった、
うん、
こりゃすげえってことで、そんでそのドラッグに入っていっちゃったっていうね、それがきっかけだったっていうね。
まあ、頭の悪い人なら、
うん、
清原が IQ 高いと思わないですか、ね、
そうそうそうそうこのガムすげえなー、もうちょっとくれよっつってさ、
うん、
外人選手も外国人選手もね、
うん、
これどうどうどうどうどうってね、だから向こうの大リーグじゃそんなドラッグ当たり前、ドラッグとも思ってないと。ねえ、
うん、
この間あんなジャクソンがね、なんか捕まっちゃいました
ね、
ジャクソン。
捕まってね。
マリファナでね。
マリファナで、
うん。でもね、あんなのも大リーガーじゃもう当たり前らしいんですけどね、もう。
まあ、褒められた話じゃないけどさ、あんな葉っぱとか当たり前だな。
うん、
あの大リーグの選手だけじゃないよ。
うん、
だってあれ、小学生でも葉っぱ吸ってるのいるよ。
アメリカは。アメリカはね、
うん。
葉っぱね。
あれ、ホーミー K さんっていう方がね、
うん、
YouTube で今やってるけど、あれ本当だから、ね。
うん、
まあ当たりました。
当たりましたね。
うん、
清原、こんなところからちょっとつまずいちゃったっていうね。皆さんもちょっと用心してくださいね。
うん。
うん、これはすげえとかね。
うん。
うん。まあそういうことです。はい。
うん、まあでも、ああいう人はもう古いから。これからスポーツ選手みんな IQ 高いから。
うん。
最後のね、頭の悪いスポーツ選手です。
うん。
だからオーロラの曲にいっぱいなってますね。
うん。ね、だから大谷翔平なんて絶対なりません。
なんでね。
うん、
ああいう人 IQ 高いよ。二刀流だもんね。
二刀流。ね、両手使いな。
うん。
うん。だからね、俺の君は絶対なりません。
なんだ。
もうしちゃおうかな、なんて。
なりはないです。かっこよすぎて。
かっこよすぎてね。
スタイルもいいしね。
うん。
本物なんで。
うん、田中君あたりになるかもしれない。
あ、マー君もでも面白いね。うん、あ、意外にだからなんか、いい男になってきたんだよね。
うん、
日本にいるときはなんかじゃがいもだけどさ。
うん、
今ね、一発のね、
かっこいい男、
かっこいい男になっちゃったから、面白いよね、
うん。
人って変わるよね。
変わりますね。
変わんないのは、バトじゃねえ、元バンドメイトのピークぐらい。
ピーク
は
ね、ピーク、ね。
相変わらずです。
ピーピーしてね。
ピーピーして
ます、ね、うん、はい。それでね、あと、今度ね、エニオ・モリコーネさんが死んじゃった作曲家のね。
でも、あれだよね。92だ。
92でね。うん、まあ、いろんな曲ね、作曲したんですけどね。
うん、
まあ、マカロニオエスタンの夕日のガンマン、続夕日のガンマンとかね。
ロック業界の人大好きだね。
うん、そうそうそう。あの、ラモーンズのオープニングテーマに使ってたり、
うん、
あとメタリカもね、オープニングテーマに使って
た、ね。使ってました。
続夕日のガンマンね。あの、メタリカはね、あの、続夕日のガンマンのテーマ曲じゃなくてね、の三角決闘のところのね、
うん、
曲をサンタのところをこう、うん、オープニングテーマに使ってたんですよ。あ、これは続夕日のガンマンだって分かるんですよね。うん、結構あの辺のノリロックファンに受けがいいんですよね。なんかどっかロックファンの心をくすぐるようなところもあるみたいですよね。
日本でいうとあれで仁義なき戦いのオープニングテーマみたいな、
うん、そうそうそうそう、うん、あの鳥居岳さんもなんか結構好きなんでしょ
うね。あ、だって仁義なき戦いも好きだしね。
うん、
あんまりロックバンドでトラさんのテーマ曲隠していないでしょ。
そうだね。
トラさん好きだけど、
うん、
なんかトラさんかけちゃうと、
うん、
なんかあれだよね、共産党の集会に行こうっていう意味にな
る。
だけどあれだよ、あれやとは違うもんね。
違うだね。
なんかおむすび握ってみたいな。
うん、まああとね、アンタッチャブルニューシネマパラダイスとかね。
そうだね。
まああれも面白かったですけど、ニューシネマパラダイスもね。うん、映画技師の子供との交流映画。
そうそうそう
そうそうそう。
あとはなんか、なんかイタリアのロマンポルノみたいなのとか、
うん、
80何年なんかあったね、なんか小学生が、うん、パルティザンやったんだけど、あのなんかあのメンヘラになっちゃって、
うん、
それでメンヘラで困っちゃって、あの家政婦さんと、うんうん、その初体験するみたいな映画ね、
うん、
森コーネが音楽やっていう、
うん、でもそれは悲哀な、悲哀を込めた音楽でね、
そうそうそう
そ そう、
一応ほらイタリアってさっきアレアとかいるって言うけど、
うん、
結構1900年って映画とか見て分かるけど、結構政治的にこう、うん、混沌としてるから、
うん、
単なるこのエロ映画じゃないんだよね、
うん、
そのファシズムから左系がなって、
うん、
で左も過激派とかいるって言ったりとか、
うん、で結構ねそのちょっとおかしな主人公にちょっとなんかね、
うん、
優しい目線で見てるような感じのタッチがあったりとかね、
そうそうそうそう、うん、で単なるあのちょ初体験ものではない、うん、そういう時代背景を見た
り、うん、入れてね、
そうそう
そう、それから残酷なやつとかね、
うん
うん、ソドモの120日とかね、
あとは一時期あったのあれだよね、あの、ナチスのやつとか、あと、あと 女性だけのあの刑務所の話で、
うん、
もういかにもありがちだけどレズビアンの話になるとかね、
あと一口は食人族とか、ね、
あったね、
なんか食人族とかね、
イタリアも、
うん、
世界残酷物語とか、
ね、うん、誰にも残酷大好きって、
そうそうそう、
残酷人種、
そうそう、
本当残酷なの中国人なんだろうけどね、
うん、
食い物
の話でしょ、
食い物の話、う
ん、いや、いろいろありますよ、
うん、
だってあれ、ブラキラの話、ブラキラの主人公になったのはルーマニアの王様でしょ、
そうそうそうそう、
綺麗ね、
綺麗だね、
あとユニベルゼロなんてその辺のね、
うん、
ね、暗黒チェンバーにしてるもんね、
うん、キリサビジャッキとか出
てる、そうそうそう、うん、
ね、
うん、今日焼き鳥食いながらかけますか、
うん、ユニベルゼロ、うん、焼き鳥ゼロみたいな、
焼き鳥ゼロ、
うん、
仕込みですかね。
じゃあ仕込み行きましょうか。
仕込みにしましょうか、
ね。じゃあ暗黒続きでね。
そうだね。
うん、はい、じゃあ行きます。どうぞー。はい。オーロラロック階段。はい。オーロラロック階段ね、
うんうん。
今年はオーロラロック階段を今回やりますね、
うん。
今年でね3回目となりました。ね、
3年やってるのかな、
もうそんなもんです。第1回目がジミヘンドリックスで、
うん、
第2回目がジム・モリソンでした。
覚えてる覚えてる、
うん、で今回取り上げるのは
細野さん、もう来年決まってるんだよね、ジョン・ストラマーか、うん、シドビショ、
シドビショ、
ね、シドバレット
シドビショ、シドバレットね、
うん、
でまあ今回取り上げるのは、うん、デビッド・ボーイです、
うん、
ね、1970年代初頭グラムロックのスターとして登場して、奇抜な衣装、中性的なイメージ、パントマイムを取り入れたライブパフォーマンスで注目され、ビジュアル系ロックの元祖となったロッカーです、
うん、
ね、ヒット曲もね結構多くてね、
うん、
スペースオーディティとかね、
うん、
スターマンとかね、
うん、
ジニースターダストとかね、ジーンジニーとかね、レベルレベルとか、ヒーローズとか、レッツダンスとか、チャイナガールとか、ジャンプとかなどなど、今でもね多くの人たちにね引き継がれていますね。
そうだね、
あとね、映画にも結構多く出演しててね、
うん、
地球に落ちてきた男とかね、
そうだね、
あと大島渚のね戦場のメリークリスマスとかね、
あれ無力無前提に遊びに来た外国人の人に、
うん、
三上監督どういう人なんだって、
うん、
千ミリに出てたって分かったもん
ね。ああそうなんだ、うん、それだけね外国人も見てると、
そうそうそう、
ね、あとねラビリンスとかハンガーとかね、アブソリュートビギナーズとかね、
あと
ジャストアーチモロとかね、
バスキア出てた
ね、バスキアも出てましたね、うん、あれね、うん、こんなもんなどなど、もういろんな映画にも出てます、
うん、
ね、で1996年にはねロックの殿堂入りを果たしてます、
うん、
でまたねグラミー賞も5回受賞しています。
あ、5回取ってるんだ、
5回取ってます、うん、まさにねロックのスターの中のロックのスターといった感じだったんですが、惜しくも2016年1月10日にこの世を去ってしまいました。
最後黒人の奥さんだったんだよね、
うん、あの今って黒人のモデル、
そうだよね、
うん、で初めの奥さんに、あのアンジーって言ってね、この人もモデルだったんだよね、
そうそうそう、
ね、うん、モデル好き
で、なんか友達が結構変、意外な人友達がね、デブリロスと親友だったとか、ね、
うん、うん、そうそうそうそう、あとパープルのベーシストだくない
グレンと一緒に住んでたと
かね、いろいろねこういう関係あるんだよね、
そうそう、
うん、はい、それでね今回はこのデビッド・ボーイが幽霊になって現れる話をお届けします、うん、ね、ロック階段ね、でね、主人公になるのはビジュアル系ロッカーを目指す22歳の青年、もちろんね XJAPAN とかラルカンシエルなんてバンドはね大好きです、
ね、そうだね、
うん、でビジュアル系ロックの歴史をね遡って、うん、今回のデビッド・ボーイとか T-Rex とかね、
うん、
アリス・クーパーとかキースなんていうところもしっかり聞いています、
うん、
で 中でも特にね、お気に入りのが、やっぱり、デビッド・ボーイです。ね。
メンヘラとか好きだもんね。
そうだね。でね、音楽ソフト、映像ソフト、デビッド・ボーイのね、音楽ソフト、映像ソフトをね、バッチリ揃えて、ビジュアル系ロッカーになるべく勉強に励んでいます。
うん、あ、おそらさん、ちょっとそれるけど、思い出したけど、すぐ終わる話だけど、うん、ジョン・ライドンと ELP のキーセイ・マーソンって近所だったんだって、
うん、
で、キーセイ・マーソンが自殺しちゃったでしょ、
うん、
ジョン・ライドンがあんないいやつがっつったって。
おお、そうなんだ、
うん。面白いね。
人間関係良かったんだ、ね。
そうそう。
で、
話戻ってください。
はい、戻ります。ね、もちろんね、うん、この彼氏ね、主人公の彼氏、
うん、
アマチュアなんですが、自らビジュアル系ロックバンドを結成していて、うん、ライブ活動を行っています、
うん
ね。バンド名は、ダイヤモンドドッグス。ね、あのデビッドボーイのね、アルバム名から撮ってます。でね、うん、担当はボーカルとギター。
うん、
でね、彼のニックネームは、シェパードと言われています、
ね。そのままだね。
うん。そんでね、犬の遠吠えのようなシャウトを売り物にしています。
うん、
こんなシェパード、当然、バンドの練習も熱心にやっているんですが、
うん、
まあ、ビジュアル系なんでね、ステージ衣装も人目を引くようなものを買い漁っています、
うんうん。
ネット通販で探したり、ね、ブティックを回って探したりと、こっちはこっちで熱が入っています。
なるほど、
うん。でね、ある日、シェパード君は、今日は、まあ、天気がいいから、軽い運動を兼ねて、衣装探しをしようと、街に出ていきました。ね、
うんうん。
で、ストリートを歩いていると、あるお店が目に留まりました。大きくて、ラメのようにキンキラキンの看板に、店名がジーンジニーと書いてありました。
お
ぉ、これは俺の大好きなデビッド・ボーイの曲と同じ店名、
うん。
きっと、ロックのファッションを充実させているブティックだろうと。ピーンと来ました。
そうだね。
うん。うん、早速、シェパード君、店に入っていくことにしました。すると、そこには、いろいろなロックバンドの T シャツや、目にも鮮やかなカラーを使ったね、服やラメを散りばめた、キンキラキンのジャケットや、カージャン、などなど、ロックファンなら、ワクワクするような服が、ところ狭しと並んでいました。
なんか、アメ横みたいだね。
いつも我々に行くローショーですとかね。
そう
ん。で、もっとね、商品数増やしてるような感じでね。
うん。
ね、うん、しかもね、プライスもお手頃。
うん、
ね。シェパード君の購買意欲は、うなぎ登りとなってしまいました。
うん、
ただ、どれを見てもかっこいい服だらけで、
うん、
どれを選んでいいのか分からなくなってしまいました。うん、ちょうどその時、いらっしゃいませ。どんな服をお探しですか、うん、と、店員がね、声をかけてくれました。
うん、
ふと見ると、なんと、デビッド・ボーイそっくりのヘアスタイルとメイクをした店員がいるではありませんか。ね、
何年ぐらいの服かな、
うん、ちょっとこれから言います、
うん。
着てる服はね、ちょうどね、ダイヤモンドドッグスのコンサートツアーで使ったものとそっくりのものを着ています。
うんうん、
だからこの辺ですね、うん。1973年とかその辺ですかね、最後ね。
うん。
ね、隅から隅までデビッド・ボーイそっくり。シェパード君、一瞬声が出ませんでした。ね。
けど、まだボクシングやってないこと。
うん、そうだね。
あれ、役中になってからボクシングやったんだよね。
なるほどね、
うん。
治療のため、リハビリ。
そうそうそう。
ね。そね、シェパード君、すぐに気を取り直して。いやあ、びっくりしたな。デビッドボーイそっくりじゃないですか。決まってますね。実は僕もデビッドボーイのファンなんです。よろしくと答えました、
うん
ね。そうするとね、店員はね、よくデビッドボーイそっくりだと言われます。でもね、私は実はデビッドボーイそのもんなんです。デビッドボーイ本人なんですよ。こんなこと言うんです。
うん、
なんで本当に笑い話ですよね。あはははは。ね、シェパード君、こうです。シェパード君こう言いました。あははは。ジョークは上手いですね。デビッドボーイは2016年の1月10日に69歳で死んでるじゃないですか。
うん、ブラックスターの店ね、
うん。あなたがデビッドボーイなんてわけがない。うん。初めはみんなそうおっしゃいます。でも私は本当のデビッドボーイなんです。へえ、それじゃあ、あなたはデビッドボーイの幽霊ってこと？信じらんねえな。そうなんです。あなたの言う通り、私はデビッドボーイの幽霊なんです。
うん、
証明できます。握手しましょう。と言って、店員が手を差し出してきたので、シェパード君、ガッチリとその手を握ってみました。
うん、
ね。すると、何の感触もない。手ははっきり見えているのに、握った手は空気を握るような感じになってしまうんです。
うん、
マジかよ。あんた、本物のデビッドボーイの幽霊。おしっこちびりそうだよ。
それで笑っちゃいけない。
うん。心配しないでくれ。うちに取ってくおうというわけじゃないんだ。君の服選びを手伝いに来たんだ。
うん。
いや、それを聞いて少しは安心したけどさ。なんでよりによって幽霊になって現れたんですか？
だよね。
僕は晩年優秀な後継者を育成したいと思っていたんだ、
うん、
だけどその夢は叶わなかった。だからあの世から幽霊としてスターマンのようにずっとやってきて、ビジュアル系ロッカーを目指す君にアドバイスを与え後継者になってもらうと思っているんだ、
うん、
つまり僕は選ばれた人間ってことですか。それは感動的です。超嬉しいです。いいアドバイスよろしくお願いします。
超嬉しいです。
うん、そうなんだよ。もうここまで言うとね、若い連中頂点になっちゃうからね。もう
そうだね。
うん、若さゆえ。
若さゆえ。
うん。
ジャガーの、
うん。
ち
ょっとね、デビットボーイこう言いました。そう来なくちゃ。早速アドバイスいくよ。君はダイヤモンドドッグスってバンドをやってるよね。さすが V さんを見通し。その通りです。それで君はそのバンドで何を表現しようと思ってるんだい。そうですね、人の本能と理性のせめぎ合いを表現しようと思っています。
結構真面目だね、
うん、なかなかいいテーマじゃないか。ビューティー&ビーストって感じで面白いね、うん、ありがとうございます。まあそれで君は本能を表現しようと犬の遠吠えシャウトをやってるんだな。そうなんです。自分の中のビーストを表現するためなんです。
火星人とちょめちょめしたいからじゃないのね。
うん、
それもっとバンドメイトの人ですね。
そうですね、ピークね、うん、だからいつまでたってもね出世しないっていう、ね、女見る目ないし仕事も見る目もないしって、ね、何やっても見る目がなさそう。
見る目ないね、
うん、でみんな人のせいにしちゃって、
そうですね、
はい、ね、でするとねデビットボーイこう言いました。それでねステージ衣装を選ぶときは何を考えてるんだい。みんなが注目してくれるような色や柄を選んでいます。特に女の子に注目してもらえるものをね。
そうだよね。
そう、当然そうですよ。男だもん ね、
そ、 うだね、
それが目的であんだもんってね。
火星人って入れたい人
も、うん、そうだね。はい、でするとデビットはこう言いました。はじめはみんなそうだよ。僕もそうだった、
うん、
ただ他のバンドと差をつけるためにはもう一歩踏み出した考えで服を選ぶといいんだ。他のバンドと差をつけるね。いいっすね。どうしたらいいか教えてください、うん、君は曲のテーマ本能と理性のせめぎ合いと言ったよな、
うん、
そのテーマに合った服を選ぶ。なるほど、うん、例えば本能を表現するときはパンサー柄のジャケットとパンツとかバーニングレッドやパッションオレンジのシャツとかを選ぶんだ。あとね、あとね、目に赤いガラスの入れたね、ドクロのペンダントなんていうのもぴったり決まるぜ。
そうだね。
キャットピーパー。猫科の悪魔って感じですね。
うん。
うん、逆に、理性を表現するときは、幾何学模様のジャケットや、ミントグリーンやミントブルーのシャツとか使うといいね。ペンダントは永遠の命の象徴。エジプトの円と十字のペンダント、組み合わせたりするとバッチリだ。
なんかエイドリアン・ブリューのギターの模様みたいですね、
うん、そうだね。エイドリアン・ブリューだから割と理性的じゃないですか。
そうだ
よ、ね、うん、いやーなかなか凝った印象になりますね。さらに本能と理性の調和を表現するときはスパンコールのジャケットや、ね、うん、大きなドットの入ったパープルとピンクのシャツとか着るといい、うん、調和の喜びはみなぎる印象が出るぞ、
うん、
あと羽飾りとホワイトスーツなんての清らかさとワイルドさが兼ね揃えられていいんだぞ。
なるほど。
いやーさすがボーイさん、深いこと教えてくれますね。いいか、こうすることで音楽、歌詞、衣装で一体感が生まれより強烈な印象をオーディエンスに与えられるんだよ。
なんか適当にロサンゼルスの貸し部屋で借りたとか線の日じゃないですね、
う
ん、
そうですね、
うん、あれストーンズがそうみたいだけど、
でもそれが良かったんですよ。ストーンズはそれがあってたね、
うん、あと笑うのピート・タウンゼントも着る服ねえからつなぎとか、
うんうんうん、でね大喜びしたね、シバート君ね、うん、いやー早速今やった衣装を着てライブでジャンプしてみたくなりました、うん、それなら大丈夫。今俺がアドバイスした衣装はこの店に全部揃ってる。どうだ試着してみないか。本当いいんですかなんて。もちろん。さあ着替えてチェンジ。そうか、それではホワイトのスーツとパープルとピンクのドットのシャツを試着させてください。ガッテンだ
ーガッテンだって言うね。
嘘、うん、ノリがいいんだよ、もうこうなってくると、うんうん、そしてシェパード君、試着室に入って15分後変身して出てきました、
うん、
どうですかボーイさん。おお、バッチリ決まってる。俺のアドバイスには狂いはなかった、うん、どうだその衣装で早速歌ってみないか。ここのブティックでですかそうだ、ちゃんとステージは用意してあるんだ。 見ろ、うん、デビッドボーイがね指さした方を見ると商品棚がさーっと2つに割れて、うん、ステージが登場したではありませんか、
うん、
しかもちゃんとマイクもアンプもギターもドラムも揃ってるね。
あとあれだ、あの消毒するためのあのあれも
ある、うん、あるんだね、消毒液もね、
消毒
液とかねあと体温計もね、ピストル型のね、あちゃんとそういうのも揃って
コロナのご時世だから
ねやっぱりデビッドボーイだもん、それくらい頭もありますよ、ね、
健康に気をつけてるから、
ね、うん、はい、いやー、頼みました。
消毒シートがあるね。
うん、うん。いやー、頼みました。本当にここまで揃ってるのでびっくりです。はい。ステージにいる奴らをよく見ろ。あの世から君のために、ミック・ロンソンや、うん、トレバー・ボルダ、ルーリードまで呼び寄せてあるんだ。うん、夢の共演だ。さあ歌え、さあ歌え、レッツシング、レッツダンス。ね、うん、言われる前に、シェパード君はステージの上に上がり、ね、歌いまくり、踊りまくりました。そして、1時間ほど、乗りに乗ったライブをした後は、汗だくになり、ヘトヘトになってしまいました。ね、ステージから降りてくると、ね、うん、デビッドボーイが両手を大きく広げて、シェパード君を出来替えてくれました。
うん、
最高最高。いい出来だ。アドバイスした甲斐があったよ。これで君はロックンロールヒーローだ。すべての若き野郎どもの憧れの的になるぞーと。いやー、本当に今日はありがとうございます。貴重な体験できました。はぁ、はぁ、はぁ。うん、
うん、疲れたから、
ね、うん、喉は渇いてるだろう、これを飲めよ、これはチャイナガールというスペシャルカクテルだ、他じゃめったに飲めないぞと言われて、ね、シェパード君はカクテルグラスを受け取ると一気に飲み干しました、
うん、
するとね口いっぱいに優しい爽やかさが広がりました、
うん、
でそれに続いて強烈な酔いが体に染み渡っていくのを感じました、
うん、
すっかり気持ちよく酔ってしまったシェパード君は、
うん、
デビッドボーイに膝枕されるような形になって寝込んでしまいました。
なんかベルベットゴールドマインの映画みたいですね。
そうだね、寝込んでて、うん、それからね何時間経ったでしょう、シェパード君が眠りから覚めてみるとすで、
うん、
にそこにデビッドボーイの姿はなく、
うん、
ステージもなく衣装棚もなく、あるのは殺風景な空き家となっているロフトでした。
うん、
ああ、俺こんなとこで寝込んじまったんだな。それにしても夢だったな。もう一回見たいな。と言ってね、起き上がり、うん、外に出てみると、すでに夜、ね、
うん、
空にはね、空はもう満天の星空になっていました。シェパード君の頭の中ではね、デビッドボーイの初期のヒット曲、スペースオディティが、そこはがともく流れていました。
なるほど。
今日は6階段、以上です。
いい話。
はい、うん。ね。それでは、See you next time. バイバーイ。
また来月、どうも。
バイバーイ。はい。あっ。んーたんたん。あおう。んーたんたん。あおう。とうちんとん。あおう。ちんたん。俺は無口なガンマン、俺は無口なガンマン、何も言わないけれど狙いは外さない、口は口、口は口、何にも言わないけれど自由なものを言う、自由なものを外さない。Yeah. Wow. Dun dun dun. Wow. Dun dun dun. Wow.
This program is broadcasting MBS FM. Group AM1611 Long Term Evolution Radio Nishi Sapporo Game FM FM Naniwa Japanese Net Radio Radio Yui Radio Station FM Kaz Saitama City FM and Intermedia Japan